熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。皆さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、1月6日になりましたが、今年最初の超ええやんとなりました。はい、塾長、お正月はいかがお過ごしでしたか？
まあまあ毎年同じような感じで、まあ、正月は家にいるようにしてます。
今年はね、海外からお孫さんも戻ってらっしゃって、にぎにぎしく。まあ、今年も高級おせちだったんですか？もちろんまあそうですよね。
まあまあまあ、そんなもんです。
まあまあ、
軽いもんです
よ。でもゆっくり過ごされたということで。
そうやね。
はい、
昔はね、うちの母親らがみんなおせち、うち親戚がね、豆腐屋さんあるんですよ。
へー、何でもありますね、本当。
うん、まあ、年末はね、豆腐屋お手伝い行ったりとか、小さいとかしてたやん。
はい、
豆腐配ったりとか、
へー、
おやきとかね、焼き豆腐配ったりとか、行ってたけどね。うん、もう帰りしないにしょ、正月年明けるときに帰ってきて、豆腐を地元でも予約を受けてるから、持って帰ってきて地元で配ったりとか。
はあ、美味しそう。でも豆腐、今もやってらっしゃるんですよね。
今はもう豆腐屋もうやったらないからないけどね。昔は小さい、そういうの思い出あります
わ。あ、すごいですね。もう小さい頃から本当に働いてたんですね、ちゃんと。
まあ、豆腐配達行ってね、白豆腐配達行ったら、自転車揺れて長くちゃくちゃになった
りとか。絶対そうですよね。だってあのケースに入れて、ね、
そんな運んでたらぐちゃぐちゃになって、あ、これぐちゃぐちゃやない、こんな豆腐いらんわそういうのはもう経験してるけどね。だけど正月やっぱそういうのは多かったですね。これね、おせちはですね、やっぱ母親が自分で作ってた
よね。ね、すごいですね。
こんにゃく炊いたりとかね、豆とかね、ごんぼんやってました。
でも奥様もね、お料理お上手ですから。
そうやね。だけどもう邪魔くさいだよな。
邪魔くさい。
結構大変ね。そう、掃除しんだよ。それで、そのおせち作るんだよ。正月の雰囲気じゃない。だからそれは大変やと思う。
掃除はだってお掃除屋さん来るんじゃないんですか？
家の中までやってもらえへんや
そっかそっかそっか。
外をやってもらうとかね、そんなのあるかもしれない。女性が非常に忙しい。
そうですね、
男は玄関を掃除せえと決まってんね
さあ、改めまして2023年になりました。今年はうさぎ年ということですが、はい、株式会社超ええとしては今年の展望といいますか、抱負といいますか、教えてください。
まあ、粛々とね、入居者の皆さんとオーナーさんにも喜んでいただくようなサービスをね、粛々とやっていくという、そんな変わったことはうちはあんまり
変わらずですよね。
相変わらず、まあ、去年と同じことはそんなって僕は言うてる。そうやると進歩がないから、
はい、
だから毎年ちょっとずつちょっとずつ変化して、次の時代に向かって皆さん喜んでもらえるようなサービスを考えてください。もうそれしか僕の頭の中にはないです。
まあ、去年まではね、そのサービスといいましても完璧にいろいろ復活していたわけではないので、今年はまたね、少しずついろんなことがチャレンジできるといいですね。
まあ、そうやけど、そのやるべきことは大体、まあ、基本的には決まってるんでね。
はい、
あとは、まあ、どんだけ皆さん喜んでもらえるようなイベントをやるかっていうだけですね。
もう構想あるんですか、いろいろ。
いや、本当はね、僕はあの夏祭りで西京球場を借り切って盆踊り大会やりたかった。
多いですね。
そうかね、秋の時期やったら、はい、全マンション対抗綱引きそんなんとかやりたかった、
ね。まあ、運動会みたいなね、はいはいはいはい、
こうね、
はいはい。
まあ、最近はですね、歌をコンサルしてる会社あるでしょ。まあ、そういう会社からなんかコンサートやりませんかって、
入
居者専用の。それも結構面白いなというね。
やっぱ結構というか、
その屋外でね、なんかそういうイベントも楽しいなという、まあ、費用がどれくらいかかるかわからないですけどね。次へ次に向かって目先を少し変えながら新しいイベントをね、まあ、我々も考えていくべきだなと、
ね、
そういう年になるかなと思ってるんです、
ね。入居者の皆様ぜひ楽しみにね、していただきたいです ね。
なんか よかったって喜んでもだから嬉しいもんね、こっちも同じように、
うん、そうですね、入居者さんもそうですし、オーナー様もそうですし、うん、まあね、両方喜んでくださったら、
そう、まあ、そういう、まあ、企画をね、うん、やっぱりどんどんどんどんやっていきたいと思ってるんです。
はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
熱血
近代塾
超英夜超英通信。このコーナーでは超英のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今週は準レギュラー株式会社超英入居促進本部本部長奥野正弘さん、そして野村千佳子さんお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。奥野さん、今年はどんな1年に。
はい、昨年ですね、大好評いただいてました年末チャボン宝くじキャンペーンなり、うん、このあたりをですね今年も拡張していきたいなと思ってます。
はい、まずはそのね、
はい、
チャポン宝くじの報告から。
そうですね、うん、サマーと年末ということで2回開催させていただいて、これ年末 の放送の時もお話しさせていただいていたんですけども、
はい
はい、このあたりのところのキャンペーンでですね、うん、1万2000通を超えるですね応募の方をいただきまして、非常に喜んでいただいておりました、
うん、
今年もですねベルビークラブの方でいろんなキャンペーン等をさせていただきたいなというふうに思っております。
ね、今年も忙しい1年になりそうですよね。
はい、そうです ね、いろんなことをちょっとチャレンジしたいなと思っております。
そして野村さん、去年のチャポンなんですが、
はい、昨年は1ヶ月長いキャンペーン期間と初めてのサマーチャポンといういつもと違うキャンペーンでした。応募総数も奥野部長からご説明があったように 12,865 通の応募をいただきました。ありがとうございます。ウェブ応募が応募総数の8割になってましたので、今回初めてウェブ応募の方に漏れなくもらえるクオカードペイがとてもご好評でした、
うん、
アンケートでは貴重なご意見がたくさんいただけましたので各ベルビーと共有しています。ベルビークラブにもあったらいいサービスややってほしいイベントについてもご意見いただきましたので検討して形にしていきたいと思っております。
ウェブが8割なんですね。
もうほとんどウェブでお申し込みに、まあ、非常に、まあ、今の時代かなというところで、逆にウェブ応募でしたらご意見もいただきやすいというか、
うん、
いろいろ言っていただくことが容易になりました。
どんどんこうアナログ時代じゃなくなってきますよね。
まあまあ、そうですね、折衷でやってるんですけどね、一応ハガキに書いていただいて、うん、おハガキいただくのと、うん、ウェブと両方やってるんです。
今まだ両世代がいますからね。
そうそう、
両世代が、はい、もう塾長には言われて、私去年ペイペイカード作ったんですよ。
あ
塾長、私ペイペイカードデビューできました、ちゃんと。でもさ、この間タクシーの運転手さんがその支払いの決済の仕方が分からなくて、2人で5分ぐらいこれどこ押すのどこ押すのって言いながら、まあ、そういう時代になってきましたけれども、
ね、
まあ、でもそれでもやっぱりウェブ応募というのが ね、簡単になってきて、はい、まあ、一方ご高齢の方ははがき応募が多かったのではないか。でも社長、これもうねやっぱり高齢の企画になってしまいましたね、
うん、そうやね、まあ非常に分かりやすいっていうね。だから、まあ、管理物件が今2万5000〜6000いくまでやから、これが3万とかね5万とかになってきたら金額を上げていかな、
うん
ね、当たる確率が落ちるから、
はい、
それまた またお金どっかで年収しんだなぁ思って悩んでるんですよ。
いやいやいやいや、いっぱい持ってるじゃないですか。もういやいやいやいや、
うちはもう地味な地味なコツコツコツコツした管理会社ですから。
いやいやいや、あのね、
年安管理費を上げるわけにもいかないしね。まあまあ、そうやけど、まあ、喜んでもらうことが唯一我々としてはあの嬉しいこと。
あの年末にね、少しご紹介させていただきましたけれども、はい、本当にあの喜びの声が多くて、ね、そりゃ、ね、もらえる嬉しいですね。ただでもらえるんだから。
これで文句言われたらね、せいがないというか。お金をつこて文句言われたらもうたまれません
と。でも人間慣れていくものなので、だから、まあ、もっともっとっていう欲がね。
いや、もっともっと頑張りますよ。それはもうね、逃がされてる方皆さん公平にね、
はい、
できたら当たったりできるようにしたい。
本当にね、公平に抽選を行われているんですけれども、はい、もちろん毎年ね、多分当たられてるラッキーな方もいらっしゃるかもしれないし、
重ねてある人もいるでしょうね。
ねえ、はい、いろんな方は、
まあまあね、いいんじゃないですか。
いや、嬉しいよ。だってお年玉というか、もう年末ボーナスと言いますか、
長く住んでいただいたら、いただくだけ確率上がるんで、長く住んでくださいということ。
そうなんですか。
あ、そうです。あの、まあ、毎回やってますからね。
あ、そういうことね。あの、応募回数も増える。
あ、いやいや、そういうことじゃないですけど、単純
そういうことではなくて、
チャンスが増えるという。
なるほど。ウクロさん、今年のベルビークラブですけれども、
はい、
はい、
そうですね、あの今年はですね、あの先ほど塾長のお話もありましたけども、うん、あのなんか対面型の喜んでいただけるようなイベントを、うん、ぜひやりたいなというふうに、夏か秋ぐらいとかですかね、うん、そのあたりにやっていきたいなというふうに思ってますし、うん、まあ、そういうイベントがあって、なんかあのここに住んでよかったなとか、その時子供やった人がね、大人になって、あのなんか管理会社でこんなことやってくれたあったんやみたいなことを言って、つないでいっていてもらいただけると本当嬉しいなとも思うので、うん、まあ、そういったことをあのちょっと形にしていきたいなというふうに思ってます。
そうですよね、子供がいつか一人暮らしする時に、う、ね、もう長英さんにやっぱり、
あの、なんか夏祭りとかやってくれててなみたいな話をね、その時まで続けられてたらいいんですけど、
そうそう、もう一人暮らしするなら長英さんに預けようみたいな、
安心やし、いろんなことやってくれるしっていうのを、まあ、覚えていただけるようにちょっとやっていきたいなと思います。
はい、そして、まあ、サービス面でもね、いろいろと。
そうですね、今年というか、まあ、あの去年にアプリをですね、リニューアルさせていただいて、はい、まあ、使いやすく、入居時、入居中、退居時と、うん、各々そのタイミングで使えるサービスが分かりよいものを作ってまして、うん、まあ、そういったもので日々のサービスの提供というのも強化してやらせていただいておりますので、うん、はい、大きなイベントと毎日のサービスと一緒にご提供していくということをさせていただいてます。
あの本当に思いつくところでは、その家電などの、ね、賃貸のサービス。
そうですね、家具家電のレンタルが安くできたり、あのいろんなあの家電量販店で何パーセントオフとか受けられたりとか。
そうそう、ありますし、はい、あとは京野菜買えたりとか。
あ、そうですね、
あ、何があったかな、はい、お掃除とか。
そうですね、はい、あのルームクリーニングとかエアコンクリーニングとかが安く受けられたりとか、はいはい、入居者さん価格でみたいな。
まあ、でもそのホームページになかったとしても、こんなことをやっていただけませんかっていう、ね、はい、やつは随時
オーダーもいただけたら、うん、そうですね、いろいろうちの方で検討していきますね、はいはい、そういう1年にしていきたいなと今年は思ってます。
はい、本当もう今年1年もね、いろいろと、は
い、いろいろやっていきたいなと思います。
はい、それでは野村さん、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、今年1年も入居者の皆様に寄り添っていきたいと思っております。2023年も長英をよろしくお願いいたします。
はい、今週は株式会社長英入居促進本部本部長、奥野正弘さん、そして野村千佳子さんお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けします。
はい、今日はファンキーモンキーベイビー、希望の歌をお願いします。
はい、それではどうぞ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血人体塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には、塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長よろしくお願いいたします。
はい、
今週はラジオネームモーロックさんからいただきました。ありがとうございます。現在私は隣室のマナーや騒音に大変悩まされております。 隣人は男性、どうやら留学生の方で、電話なのかボイスチャットなのか真夜中までおしゃべりをされており、独特の発音を大声でまくし立てております。そして真夜中のドアの開閉音が乱暴な上、室内を歩く音もドスドスと騒がしいです。たまに遭遇することもあるのですが、マンション階段の踊り場に自転車を立てかけ、その隣に座り込んでスマホいじりとマナーも褒められたものではないありさまです。こちらの常識にない得体の知れなさに正直恐怖も感じています。管理会社に苦情の一つも入れたいところですが、隣室ということもあり、もし臨時に気づかれて嫌がらせなどをされるのではないかとも思い、連絡も躊躇してしまいます。極論、こちらが退去すれば解決するのでしょうが、本来は閑静な場所であり、15年間住み続けた愛着のある部屋、引っ越しにもお金や労力がかかるので多大なストレスと困難を要します。これから先どうやってこの現状に対処すればいいのか大変困っております。賃貸のプロフェッショナルである長田塾長、何か良い知恵をご教授願えませんでしょうか、ということです。
まあこれは管理会社の仕事ですね。皆さんのやっぱり中のルールとかその決め事とかね、迷惑かける家計とか、そんな話はですね、管理会社がやる仕事なんですね。だからまあお隣さんが苦情が出てるって言えばね、それはお隣さんと燃えるかもしれないけども、近隣の方からと、他の入居者の方から何件か苦情が出てます、
まあ、でもそういうちょっと気を使ってねくださるかどうかっていうのも不安ですよね、入居者としては。
いやだけど管理会社って当然ね、中で揉め事しないように、そういう言い回しをそんなも当然のことない、だから隣の人がうるさい言うてはるからって言うたら、隣の人が言いやがってるのはどう思うやん。
いやでもそうですよね、まあ、でも苦情が出てるって言われたらちょっと前後と上下かなと思っちゃいますけどね。
いやもう全体から出てますと、もう少しね静かにしなさい。だから入居される時にね、そういう注意事項をきちっとね言うて、こういうことしたら平和にちゃんと言うとかないと、こういうことができるんですよ。だからこれはね、管理会社の責任です。
奥野さんね、留学生の方もたくさん担当されておられますけれども、長英、はい、さんだったら、はい、あれなんですね、 YouTube とかで今塾長がおっしゃっていたように、やっていいことダメなことみたいな、こうしてくださいみたいなのはね、
はい、海外の方来られる前とか、まあ、学校と提携させていただいている時はその教室の一室を使ってガイダンスをさせていただいて、まあ、その時に日本の住宅はこういう点注意してくださいよというようなお話を、そういう動画を見てもらいながら説明したりすることがありまして、まあ、そこで一つ予防線を張るっていうのが非常に大事なことなのかなと思ってますけどね、ま
あ、実際こうその電話をする時も時差とかがあって遅くなっちゃったりとかもあると思いますし、はい、また文化の違いとかもあって、まあ、いろんなことがあると思いますが、
まあ、共同生活であるという話を、まあ、根底に必ず思い描いておいてくださいという話ですね。そこじゃないと他の人たちに迷惑かけると、結局自分たちも逆にうるさいことされたら困るでしょっていう話ですし、
まあ、居づらくなってもね、はい、あれですしね。そうです、実際ありますかそういうのって。
まあ、もちろん数はあります。でも、そこのところも塾長先をおっしゃられたように、やっぱり管理会社がそこ間に入ってしっかり交通整理して、まあ、角が立たないように注意をしていくということをやっていくしかないのかなと思いますけどね。
そうですね、チョエさんの場合はね、いろんな多言語の、
はい、僕らのところは、はい、対応して、まあ、通訳アプリとかを駆使したり、はい、まあ、うちのスタッフが同行したりとかで、まあ、その言葉の壁を取り外して、まあ、注意をしっかりしていくということはやってます。
やっぱり基本的には絶対その住んでいる方には迷惑かからないように対応していく形ですよね。
そうですね、はい、そうですね。まあ、僕らの場合は大体学校さんとしっかり業務提携結んでいるので、はい、まあ、こういうことあったら学校さんと二人三脚で対応するっていうようなことをしてますので、はい、
まあ、でもこれは塾長あれですよね、まずはまあ管理会社さんにも言ってやってもらうしかないですよね。
そうです、これは管理会社の仕事です。海外から来られる方はやっぱりその日本は日本の風習とかね、習慣とかやっぱり知らないんで、だからそれはやっぱり人が住むので、そこの住民の方に迷惑かけないということをですね、重々、2回も3回も5回も10回でも本人に言うと、
まあ、これ躊躇してしまいますとは書いてますが、躊躇せずにという形ですよね。
そうです。
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、管理会社の仕事なんで、管理会社がちゃんと処置をしていただくように頼んでください。よろしくお願いします。
はい、隣の方とはバレないように対応してくださるのが普通だということなので。
そんなの普通だよ、
ね、はい、 ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。今週は奥野さん来ていただきました。
はい、今年もですね、いろんなイベントをですね開催させていただいてですね、入居者さんに本当に楽しんでいただけるようなものを作り上げていきたいなというふうに思っております。特にまあ夏秋頃にですね、はい、対面式の、皆さん来ていただけるようなイベントをやりたいなと思ってますので、ぜひ町営の管理する物件にお住まいいただけたらと思います。
はい、この番組もまた今年もたくさん来てくださいね。
はい、はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。
続いてイーガレージです。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別25,000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935、0120-863-935、インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、 e ガレージも奥野さんです。
はい、ありがとうございます。ガレージをですね貸したいオーナーさんと借りたい、方をですねつなげるマッチングサイトとなっておりまして、貸したい方っていうのが個人の方でなくても企業の方でも管理会社さんの方でも、例えば寮でもう ここガレージいらないなとか、そういうようなものでも結構ですので、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。そして超英さんにやってほしい企画も今年も大募集します。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。